Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。12月27日になりました。
もうすぐ終わりですね。
今年最後の放送です。皆さん、1年間ありがとうとね、言いたいとこですよ。
メッセージ来てます。
ありがとうございます。
はい、田舎っぺ大将さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ラジコで初めて聞いて楽しかったのでメールしました。
最高じゃないですか。
ね、兵庫県在住ですが、10年間京都市北区に住んでいました、
はいはい、
故郷ではないけど仏教大学出身でもあり、京都には特別な思いがあります、
なるほど。
ビゴーレというロゴの入ったおしゃれな自転車に乗る方を、確かに近所でよく見かけました。
なるほど、はい、
岩倉にお店があるのですね、私にとって岩倉といえば打ち上げ花火とドルフというカフェ、懐かしいです。
なるほど。
原田さんのサウンドロゴは分かりやすくて安心します、私はサウンドロゴに影響されやすく、スーパーでラーメンをカゴに入れながら毎回、頭の中では出前一丁と反射的に音が流れているような人間です、
はいはい、
出前一丁のサウンドロゴありますもんね。
あよって思わはんねん、
ねえ、半径500メートルは市営地下鉄の改札近くに置いてあった気がしますが、
はいはい、
いつもどんなのだろうなと気になっていました、はい、一度手に取っておけばよかったと反省です、炎上さんが作っておられるのですね、これからも楽しい放送を楽しみにしています。
すごない？
嬉しい。
これ100点
ね手に取ってください。
今でもね、京都に来られた時にはあるから、今からでも読んでいただいたり、ね、
サウンドロゴを褒め、
そうや、
半径みたいといい、
はい、
ね、嬉しい。
もう赤ペンで丸をつけたどんどん加点されるようなお便りが来ましたけれどもね、ありがとうございます、
はい、
テンション上がるな、
ね、嬉しい。
うわ嬉しいわ。というわけでございまして、
はい、
そうか、あの本ってそういう本やったんかと思ってる方もおられる、そういうラジオ番組なんですけれども、これ、はい、半径 500m というフリーマガジン、京都中心にもう日本中の人が読んでると言っても過言ではなくなってまいりました
嬉しいです。
そのフリーマガジンがですね、めちゃくちゃ面白いから、
はい、
そのこぼれ話を編集長にしてもらおうよという番組として始まりました、
はい、
ね、炎上さん半径 500m 以外におっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも出しておられまして、
はい、
その2つのフリーマガジンのこぼれ話が柱となっているラジオ番組です、
はい、
で僕はサウンドロゴクリエイターということで、聞き役でもあるんですけど、まあ、この番組で流れる音楽のほとんどは僕が作っているので、1時間聴いていただくと、ああなるほど、サウンドロゴクリエイターなのねと思っていただけるかなと思います。
そうですね、いっぱい流れます。
ありがとうございます。今お便りの、ね、中で読んだらよかったなっていうのがあったんですけど、ご心配なく、
はい、
フリーマガジンですから今自分で行って撮ることもできますが、なんとこの番組にお便りをいただいた方の中から抽選で2名の方に、
はい、
フリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしてますので、はい、ぜひプレゼント希望でもお便りを送ってほしいと思います、
はい、
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに間違わずに書いてください。どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
どんなお便りでも嬉しいです。どんどん送ってください。ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。
美和くんがさ
佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案美和くんが彩りの里を届ける会社サイト
新婚編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
毎回このコーナーではクイズを一つ編集長から出していただいています。はい、今日はどんなクイズでしょう。
今日は、バス停クイズにしまして、
バス停当てクイズ、
はいはい、これね、まあ大体こう京都の方ならね、うん、立地的に、酒場が多い立地なんですよ。
酒場が多い立地、
はい、で半径では実はね、うん、50号に、うん、もう酒場だけを載せたことがあるんですね。あ、
なるほど。
特集で、
はいはい、
その時にこのバス停にしたんです。
もうこれはすでに50号持ってる人はすぐに分かっちゃうパターンですね。は
い、そうなんです、まあ、ちょっとそういう角度から当ててほしいなと今回思いました。
京都で酒場が多いっていう場所になるバス停で考えていただくと、
そうですそうです。
で、まあ、実際その後、
うん、
今から話す号ですけど、うん、まあ、もう酒場特集だったんだと。
そうです、
いうことですね。
はい、
じゃあ皆さん考えてください。最後にバス停はご紹介します。
うん、
そこの何という今日は酒場でしょうか。
今日はねブーズ K というね、
ブーズ K、
本当に小箱の小さなバーなんですけど、
はい、
まあここの山本浩二さんっていう方がね、もう本当にうんちくをいっぱいご存じなんですよ。もうねまあある意味こう博学と言えるのかな。
なるほど。
例えばまあ音楽が流れている、
はい、
まあ、ミュージシャンのこともめちゃくちゃよくご存知です、
はいはい、
もう本当にね、うん、例えば今でもね、うん、なんかこう、あ、小石さんはもうだいぶお年なんですよ、うん、60代以上の方なんですけど、今流行っている曲とかもう本当にいち早くセレクトされてるし、
なる
ほど、あ、ちょっとこれ聞いたことないな、小石さんこれ誰ですかって、あ、これはね最近ないないでね、こんなやって頑張ってやってる人ないでとか、
うん、
もういっぱいご存知です、
うん、
で例えばまあものすごく音楽詳しい人と一緒に行くじゃないですか、
はいはいはい、
その人と絶対話ができはる人なので、
なるほど、
でやっぱこうひけらかさないし、こうなんか静かにやっぱりそういうちょっと面白い感じでお話ししてくださるのもそうだし、
うん、
うんちくといえばね、やっぱりお酒にお詳しいんですよ。
なるほど。
めちゃくちゃ詳しいの、
はいはいはい、
だからこんなにね分厚いね、ちょっとこんなにって言ってこう見えないところでリスナーさんに言うのもあれなんですけど、ちょっと辞典みたいなね、
はいはい、
カクテルの本とかあるんですよね。
あ、
でそれはもう辞書みたいに薄い本当にペーパーでできてるんですけど、
ね、
うん、こう読んだ後がもう手垢がついてて、もうすごい古い本なんです、ね、でそれのね、もうカクテル、このカクテルはこんな言われがあってね、
うん、
この名前はこういうとこから付けられたんやとかね、でこれとこれをこれぐらいずつ入れんやっていうような、
うんうん、
当時そのまあ浩二さんが最初にバーテンダーを目指された時代って、まあ、もちろんインターネットもないしね、
はいはいはいはい、
自分でそういう書物で勉強するしかなかったんですって。でもそれで一生懸命覚えてあるから、もうやっぱお詳しいんですよ、
はいはいはい、
で場所言いかけましたけど、その今やってらっしゃるところの前に、うんうん、例えば祇園の方でね、
はいはい、
本格的なバーでも修行されてますから、
うんうんうん、
やっぱこう人生ずっとバーテンダーをこう続けていく中で本当に蓄積が、
なるほどな、
昔流行ってたお酒のことも、
うんうんうん、
今流行ってるお酒のこともスタンダードでずっと人気があるお酒のことも、
はい、
それはもうウイスキーでもワインでも何でもめっちゃご存知
で、同じぐらい音楽も知ってはる、
うん、もちろんご存知。
今もうリスナーの人は、あ、祇園はちゃうんじゃな、祇園、まあ、を外してはるわな。
あ、そうです、
今バス停から。
そうですよね。
で京都の酒場ね。
しかもそのうちで京都のフォークソングっていう本出したんですけど、
はいはいはいは
い、いろんな書店でも置いたんですけど、
うん、
このブーズ系で一番売れたんですね。もうねびっくりしました。
なるほどね、
ほんまに売れるんですよ。
ありがたい話やな。
だからそういうフォークソング2もやってくるしね。
なるほど、ね、あ、この何や言
う
て。
そうそうそう、でその曲をかけながらね、はいはい、当時の曲をかけながらね、
それでも多分一番最高の読み方ちゃう。
いや本当にね、
うん、
すごいなと。
なかなかやっぱりこうそういう話もしながらね、
はいはいはい、
バーテンダーが、
はい、
本のことも話しながらこの曲のことも話しながら、うん、かけながら飲みながら売ってくれはるんです
ごいな。
いやもうああいうのっていいなと思いました。
ほんまやね。
すごいんです
よ。そら買いたなるわ。
そうでしょ、う
ん、お酒も入ってるしいっぱい2杯分ぐらい出して買っとくわみたいな気持ちになるな、この本言うて。
本当にね、
うん、
いやなんか素敵、元ラガーマンなんですけどラグビーのこともちょっと聞いたらもううんちくが出てくる、
う
ん、だからね何でもしてあるんですよ。
面白いね、そういう人ってこう、うん、脳みその整理がしっかりしてんやろな、棚が、
うん、でもなんか飲み屋さんの方って博学やと嬉しいですよね。誰連れてっても何かでお話が花が咲くんで、はいはいはい、なんかこうあそれこうですよねとかよくしてくれたあたり。
なるほど。
私ソフトドリンクしか飲めない時とかでも、うん、もうすっごい美味しいね竜王園っていうところのねほうじ茶があったりするんですよ。お茶までこんなツーっぽいとかなって
なってな
詳しい、また話が、
しかも今冒頭にさらって言わはったけど、うん、ひけらかさなくて静かっていうのがこれもすごいことやで。
本当に素
敵な、頼んでへんののうんちくもまた迷惑の時あるからね。頼んだ時だけ来てくれはるみたいなとこがな、ね、
で上品なお店です。
そやな、
はい、
いや時々ほらうちのギターとかがね、
うん、
あのこの曲紹介されたんですわとか、
うん、
パッて言ったりすると、
うんうんうん、
すごいなって思うんですよ。やっぱり
ね、
的確にこうに、ね、今聞くべきものとかをパッて出しきゃんやろ
う
な、
うん、そうなんです、
届くんやろうなと思って、
ね、うん、なんかかっこいいですよねああいう ね、
いやそうね、
酒場ってね、
ほんまやね、
うん、
もう全然自分の中にない世界なんです、うんちくのなんかこう、
あそうですか、
うん、正確やん情報が。
そうですね、うん、で本当にな
んか謙虚やから知らんことにはすごくちゃんとね、うん、耳傾けて勉強しはったりするとことかもそういう人ってあるからね、うん、
はい、
楽しいですよね、
うん、またちょっと行ってみたくなりましたね話してて。
なるほど、
はい、
わかりました。これはバス停はみんな大体近いとこでどれにしようかみたいなとこになってるかもしれませんね、
は
い、
木屋町がね入るとこですからね。
あもう来ましたよ、
はい、
よかったって思ってる人いると思います、はい、聞きましょう、なんていうバス停でしょうか、はい、
市場京阪前左上っていう風にちょっとね、あれものすごい店とかもいっぱいあるんで、
はいはいはい、
ちょっと4つに割って十文字に割って左上にしましたね。
それ特集の時の
特集の時
名前ね、
はい、
バス停としては
市場京阪前です。
前まで答えたら正解でいいですか。
はい、そうですそうです、
ね、左上でズルになった人いたと思うよ。左上まで言わなあかんの、そんなバス停あるとかあるってなったと思いますけどね、
はい、
GO としては左上というのがついたという。
そうですそうです。
55言うたと、
はい、
55の時ね、わあめっちゃバーのなんか中を見てみたいなみたいな、ちょっと写真ないのみたいにね思っていただいた方ご心配なく、半径500メートルウェブページというので、
うんうん、
これその当時のページが全部見れるようになってますから、
はい、
ネットで調べていただくと今の話もう一回紙面見ながら、うん、
はい、
確認できるかなと思います。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス市場京阪前停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけども、
はい、
まあ、ブーズ系で流れてるっぽいこの曲にということになりました、
はい、
バージンビズでウィンターバスストップ。本当はここでジャスラックトロクの名曲が流れてるんだよ。ポップ
ね、
はい、
これ歌ってらっしゃったあがた森夫さんが
メインボーカル、
メインボーカル の、はい、ブーズ系に来て、
うん、
かつてね、
はい、
でライブをされて小さな小屋で、
はい
はい、でもう外に人があふれ返ったっていうね、
まあ、そらそうやろな、
はい、ことがあったそうですよ。
わかりました、
はい、
お送りしたのはバージンビズでウィンターバスストップでした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
はい、
今回は新曲の日ですね。
そうですね、12ヶ月毎月1曲かけましたということなんですけど、
今年最後の新曲。
そうやね、なんか一生懸命書きました、友達と喋っててね、
はい、
そのあなたがもう心を独占させている出来事の隣にあなたの人生ってあんやでって、すっごいなんか自分は心奪われてさ、いろいろなったりとかしてんやけど、それが人生というよりはその横にあるもんやって言わって、
なるほど、
それなんか全部の意味が分かったわけじゃないんだけど、印象的だったんですよ、その話が友達としてね。で、こんな曲を書きました、12月の新曲です。僕の隣を流れてる。うまくいかないな、アイデア何も浮かばないな、締め切りが迫る、焦るほどに空回る、そんな時は銭湯に行って湯船に浸かり、膝を抱えて考える、サウナで流れる音楽がヒントをくれることもある。うまくいかないな、ダメなことばかり続くな、プライドだけ守る、ちぐはぐな一人よがり、そんな時は教会に行って手を合わせる、目をつむり心で見上げる穏やかな世界、小さな自分ダメで当たり前と気づく。僕の人生は思いのほか静かに平和に、僕の隣を流れてる、きっと流れてる。うまくいかないな、誰の役にも立ってないな、強がってみても寂しさ隠せないな、そんな時は電話をかける、君の声ただ聞きたかっただけ、打ち明ける、君が笑う、嬉しいよなんて予想外の言葉をもらう。僕の人生は思いのほか静かに平和に、僕の隣を流れてる、きっと流れてる。あなたの人生も思いのほか静かに平和に、あなたの隣を流れてる、きっと流れてる。 僕の隣を流れてるという新曲でした、
ね、なんか日常生活がこうすごいこう垣間見れるというか、
そうやな、
リアル感のある曲ですね。
どうしてるやろ俺どうしてるやろってね、いろいろ考えて銭湯に行ってるみたいな、ね、ことをいろいろ思ったわけでした、
はい、
また来年も新曲毎月1曲かければいいなと思っています。
楽しみにしてます。
以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径 500m、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる、なんでも着物ケア、和衣ロモア。ええわがはは、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、格もそびえ立つ難波の魅力、まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーター難波。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介してるんですが、
はい、
最近ではもう園長さんが出会ったおっちゃんとおばちゃん、あるいは予備軍の方に直接来てもらうことが増えてきました。今日もゲストの方に来ていただいています。自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、浜田優斗です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
声から男前感がもう伝わってきてますが
全体にね、
はい、あ、これ来たぞ、男前が来てるぞという感じがありますが、はい、浜田さんは何をされているかでしょう。
はい、はい、今は四条烏丸にあるポンシュア三徳六味の四条烏丸店で店長として働かせていただいてます、
うん、あのポンシュアの浜田くんかいう人がおられるかもしれません、
ね、浜田さんの出会いはね、
はい、
うちのおっちゃんとおばちゃんのね後ろのページに、
はいはいはい、
京都産業大学さんとの、はい、牧原ゼミとのコラボページがあるんですよ、
はい、
そこにねゼミ生がもういろんな生き方してる人をもう本当におっちゃんとおばちゃん敵や予備軍やと思っていろいろインタビューに行ってるんですよ。
大学生の子が見つけてきている、
そうです、
学生目線でビビッときた、
う
ん、
そう、
おっちゃんとおばちゃんを予備軍が紹介されてるページ、
そうです、そうなんです、はいはい、うわこんな生き方いいなって学生さんがセレクト
憧れる、
そうなんですよ。それにもう浜田さんが選ばれましてですね、
ありがとうございます。
もう産業大学の学生さんとかが、はい、時々お越しになるんですか。
あ、うちのそうですね、そこの産業大学さんの学生さんが、うん、よく常連さんとして、
あ、そうなんですよ、はい、
うちにご飯を食べに来てくれて、
みんな二十歳を超えてね、ちょっとだけお酒も飲めるようになったらやっぱりちょっと美味しいところへ行こうみたいな感じになってくるんですね。
店長ちょっと取材させてもらっていいですかって。
そうですね、まあ、一応結構仲良くはさせていただいてたんですけど、
はい、
たまたまこういう機会をいただいたということで、うん、ちょっとよかったらお願いしてもいいですかっていうので。
でもどういうところがね惚れ込まれてるか分かりますか、その生き方で。
僕自身がね、
はい、
いやもう彼が今、うん、アルバイトで飲食の方で働かれてるんで、はい、でまあそういうところで僕の今働いてるお店に食べに来ていただいて、
うん、はい、
彼自身日本酒がすごい好きなんですけど、うんうんうん、僕結構日本酒とかお料理説明するときに、うん、ちゃんとしっかりとこれはこういう風な日本酒でとか、うん、こういう飲み方が美味しくてとか、うん、これがこの食材はこの季節が美味しくてとかっていうのを説明してあげたいなって思ってしまうのがあるんで、そこをまあ理解してくれて、ちゃんとこういうね僕らみたいな若い人間に対しても、うん、まあ、やっぱこうお酒を飲みに来る場っていうのをすごい大切にしていただきたいなっていうのが、
これちょっとだけさ、
はい、
リスナーの人、ポンシュア三徳六味どんな店か、
う
ん、
そうですそうです、
ね、
はい、
これがまだイメージできてないから、はい、ちょっとイメージできるように紹介を。
あ、わかりました、ポンシュア三徳六味、まあ、一応今京都に3店舗あと大阪に3店舗ありまして、
はい、
元々の母体は大阪の福島の方なんですけども、
そうですか、
は
い、
まあ、ちょうど5、6年前ぐらいですかねに今の僕が働いてる四条烏丸店が、ちょっと京都に進出っていう形で、はい、まあ、メインは立ち飲みの居酒屋さんなんですけども、
うん、立ち飲み、は
い、でもすごくなんていうのかな、居心地のいい、いわゆるその内装も素敵で、
はい、ありがとうございます、
ね、男女でこうちょっとカップルで来たりもしやすいような、そういう感じですよね。
そうですね、はい、もう本当に年齢関係なく、うん、まあ、立ち飲みっていう文化がそもそも関西の方でも最近になってからすごいグッと、
ね、今そうね、熱い感じしますよね、はい、
浜田さんがね、まあ、こういう飲食業界を志されたのはむちゃくちゃ早いんですよね。
そうですね、僕はその10代18の頃から飲食の世界に入らせていただきまして、うん、もう高校卒業してそのまんま真っすぐっていう形で、
もう小さい時から興味があったんですか、
ね、そうですね、はい、もう小学校6年生ぐらいからこっちの世界に入り込もうっていうのを決めてますね。
そういうご飯を作りたい、
そう、もともとはやっぱお料理が好きだったっていうのが、
日本酒に出会うのはいつからなんですか。
日本酒に出会ったらもう今僕がこのお店で働き始めてからですね、うん、なんで本当にしっかり勉強し始めたのが 3,4 年前ぐらいの話になってます、
うん、それまではもうやっぱり日本やから日本料理がっていう風にね、和食の道をずっとっていう風に書いてあったから、
あ、そうですね、
ね、はい、そうですよね、うん、
まあ、その高校卒業して、まあ、京都のちょっと料理屋さんの方でお料理教えていただきまして、
そうなんですよ。だからその学生さんにしたらもう小学校の時から決めてもうまっしぐらですから、
ほんでほんまに会って店長でね、
そうなんですよ、ほんであんな素敵なお店でもう今楽しくされてるから、うん、もうだからもう本当にリスペクト、
なるほど、
自分ももうすぐ仕事を持つっていう時にこれぐらいのテンションで挑めてるかっていうのはすごい感じるみたいですよ。
あ、本当ですか、はい、ありがとうございます、そう言っていただけると、
いや、そうですもん。だから浜田さん的にはね、こう今この仕事されててこうワクワクしたりするような時ってどんな時なんですか。
そうですね、まあ、今現に働かせていただいてるその立ち飲み屋さんっていうのは、うん、やっぱりこう普通の居酒屋さんで椅子があって、まあ、それもすごい素敵なお店だと思うんですけど、まあ、また立ち飲みっていうジャンルはその立ってるんでやっぱ横と横との人のつながりがすごく多いんですよ、うん、知らない人同士がつながって、でその2人同士が次お店に来てくれた時2人一緒に来てくれるとかっていうのもあるんで、やっぱりこうつながりを作れるきっかけになれるっていうのが僕的にはすごい今魅力を感じてて、
じゃあお料理を作るっていう食べてもらうっていうとこからちょっとソーシャルな、そういうちょっと違う感じの楽しみを見出されてるんですね。
今はもうそうですね、
いいわそういう考え、いやいや今ものすごい実は本当に私今めちゃめちゃ勉強したいところなんですよ、その辺が。
あ、なるほどなるほど、
うん、もうだから自分の本業でこう楽しく感じてるじゃないですか、そっからなんかえっていう思わぬ方向、
はい、
だ料理とちょっと違うじゃないですか、そこ
まだそうです、別物ですね、で
それが喜びになるわけでしょ、
はい、
もうめちゃくちゃこういう、
まあ、でも相愛席みたいなとこあるもんね、立ち飲みって
そうですね、
相愛席、
うん、本当におっしゃる通りで、
ね、はい、だから結構その人つながるの好きな人にとったらまあまあワクワクしていくよ、
うそうかそうか、
そのなんかこの人さっき帰ったら一個向こうのあの人と喋れるかもなみたいなことがありつつのな、
そうですね、
ほんで すみませんとか言って詰める時のなんか一言目で大阪ですかとか、なんかそういうなんか次の ねがあると思う。
でまた隣の人の食べてるもんがものすごい横で見れるでしょ。
めっちゃ美味しそうに見える
でね。
ね、こうあれが欲しいみたいな多くないですか、そういうの。
それはすごい多いですね。やっぱりこうお客さんと僕らの距離感っていうのもカウンター一枚越しだけの距離感なんですごい近いんですね。なんでお客さんとこうおしゃべり僕がしててやっぱこうお一人様でいらっしゃる方がすごく多くて、やっぱそのお一人様がいらっしゃってても横にお一人様がいらっしゃったら、まあ、僕がこうお話でつなげてっていう感じでお料理と説明しながらこれ食べたくなったんじゃないですかって感じで聞いたりして、
なるほどね、バトン渡すみたいに同じメニューが隣にない
やもう私めっちゃ今一個ね新しく聞きたいことができたんですけど、
はい、
あれですか、自分が最初こうお料理に興味があってね、
はい、
お料理作って食べてもらう、美味しいって言ってもらうっていうとこ行ってたじゃないですか、
はい、
そういう風に自分が予想だにしなかった喜びみたいなもん出会うでしょ。
あ、そうですね、
そういうのっていうのはやっぱ面白いもんですか、自分が感じてたの違うっていうものに出会うっていうのは。
いや、また違う、まあ、その僕結構新しく何かを知ることとか、なんかこうそういう 僕が思ってた意見とは違ったような答えが来たりすると、うん、やっぱ人それぞれ考え方が違うんで、むしろそれは自分のものとして吸収するっていう意味合いでは面白さを感じます。
なるほどなるほど、
だから科目に料理人でな、喋、うん、らんぞみたいなんじゃなくてねっていうことでね、
それはそうやな、そういう方もいらっしゃいます。
今これ若干みんないろいろ立ち飲みと言ってもメニューを想像してはると思うね、
うんうんうん、
どんなメニューかちょっと聞いていい？
はい、
何が基本は何？日本酒が強いわけ。
そうです、日本酒が、常に40種類以上は、はい、置かせていただいてまして、でまたそれとは別にあの一品料理を大体30品、
はいはい、
あとおでんを30品ほど置かせていただいてます。
そのおでんは何が変わってる？
そうですね、あのメニューの一品料理と日本酒に関してはもう結構毎日のようにはメニューは更新してますんで、本当に1週間おきに来ていただいたらほぼ総入れ替え、
総入れ替え、うわすごいね、
っていう感じで、
はい、すごい。
ほんでおでんのなんかが特徴があるよね。
そうそう、おでんはあのやっぱりね、おでんの中にこう大根が入ってなかったり、うん、ちくわ入ってなかったりすると、うんうん、食べたかったのにっていう頭の中で想像したものがなかったら残念がられるのもあれなんで、まあ、レギュラーメニューは置いてるんですけ どそれとはまた別にちょっと変わり種で、
いや
今だったら納豆巾着だったりとか、鶏ももチャーシューだったりとか、はい、まあちょっと京都っぽい感じの生麩とか入れたりして、いろいろとこうスタッフ同士で試行錯誤しながら、
まだラジオ消して行くんやめてな、最後まで聞いてから行ってな、行くの
お願いします。今もう行きたなってるもんね、行きたなってるやろ、絶対。
いやもうぜひ、
今日立ち飲みってなってる人が
いい。でもほんまにね、また行きますね。
そうね、ほんまに。
もうこれはいや、でもなんかこういう感じで憧れのね、若い人から憧れの職業っていうのがいっぱいいっぱい増えていくとね、なんか選択肢広がるじゃないですか。
そう、学生にとったら ね
なんかあこれもいいな、こんなんもあんのかみたいなね、なんかそういういっぱいこう魅力的な人がいっぱいいるのはいいんですよ、周りにね。
ありがとうございます。
まあでも見られてるということやね。
いやでもそういうふうにやっぱこういう機会を与えていただいたっていうのもすごいあの感謝でもありご縁でもありますし、
いやいやいやいや、でも学生さんがだって一押しなんです
よ。そうやね、そのまま信頼できるところではあるな。いや、行ってみたいなと思っている方にですね、
はい、
どこにちゃんとある場所もちゃんと教えてくれみたいなのがきっとあると思うんですが、ポンシュ屋三徳六味、
うん、
でポンシュ屋までひらがなで大丈夫？
そうです、はい、
で三徳が三は漢字で数字の3ですね、
はい、
三徳、徳を積むの徳、
はい、
で 6個の味で六味ということになってるんですけど、はい、検索してもらうとインスタが、
そうですね、インスタグラムであのお店の情報は更新してますんで。
なるほど、
はい、
メニューの写真もある？
メニューの写真はちょっとその時その時でストーリーとかに上げさせていただいてるんですけど、
日替わりが多いしっていうのもあるからね、
は
い、
投稿の方ではあのその時使ってる旬の食材だったりとか、今回はこれをこういうお料理にしますっていうその説明みたいなのをさせていただいてます。
浜田さんの顔は出てる？
僕の顔ちょっと下スクロールしたら出てくるかもしれない。
出てくるかもしれない。
男前ですから。
いえいえ、そうですね、
皆さん会いに行ってください。
今声だけで想像していただいて、
本当に素敵な素敵な店長です、はい、
きっとあの行きたくなった人いっぱいなんじゃないかなと、うん、美味しいお酒と美味しいご飯を、
はい、
立ち飲みで行っていただきたいと思います。もう一度お名前お願いします。
はい、はい、今ポンシュ屋三徳六味市場烏丸店の店長として働かせていただいている浜田優斗です。ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどね、
うん、
結構熱い曲が好きでしたね、
はい、
立ち飲み屋の店長からのリクエストでございます、
はい、
ケツメイシで涙。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
なんとなくやっぱりね、
うん、
もう自分の夢追いかけてる人が好きって言ってる感じが伝わってきました、
はい、
お送りしたのはケツメイシで涙でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電気。
モーニング」「あなたの姿勢をチューニング」「動くほど健康になれる体づくり」「フットクリエイト」
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、
なんかお便りが。
そうなんですよ、はい、いい年してあきちゃんさん、
ありがとう。
炎上さん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しいおしゃべりと原田さんの音楽で癒されています。
ありがとうございます。
最近新たに、うん、南海グレーターナンバさん、
うんうん、
フットクリエイトさんのサウンドロゴが加わっていますが、
うんうん、
どんな風にサウンドロゴが完成されたのか裏話も含めて教えてください。
なるほどね、
はい、
こちらも来てます。岡メインコ SOS さん、はい、いつもありがとうございます。
新保
さん、原田さん、いつも楽しみに聞いています。
ありがとうございます。
先日の放送で、
うんうん、
カリプソのような楽しいリズムで、
うん、
フットクリエイトと歌ってられるサウンドロゴが流れました。
、はい、
耳を奪われる印象的なサウンドで大好きです。
わ、
スチールパンみたいな音がしているように思うのですが、
うん、
あの音はどうやって出しておられるのですか。あの企業についても詳しく教えてください。これもグレタナマさんね、この間来ていただいたんですけど、は
い
は
い
は
い、
フットクリエイト、うん、フットクリエイトさん、
はい、
いやこれはですね、
うん、
カリプソ
っ、うん、ぽいですよね。なんかすごく陽気な本当にあそこね、フットクリエイトさんはこう100歳までね、
はいはい、
歩いてね、はい、こう行けるようにっていうのをモットーにされてるじゃないですか、はい、だからそのなんかこう歩いて愉快にこう、うん、どんどんどんどんこう楽しく進んでいるみたいな、うん、そんなイメージがある曲になってると思うんですよね、うん、
びっくりした。で作りましたって言うんかと思
った。いやなんかそれだってあったじゃないですか、お話の時に。
いや、そうです、そうです。
楽しく楽しくあったから、
まあそういう気持ちが伝わっているなら最高だと思うんですけど、
うんね、
一回聞いてもらえますか。
はい、
はい、じゃあ聞いてください。フットクリエイトのサウンドロゴです。
靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
はい、
うん、
ちゅうわけでね、
ものすごいご陽気な感じじゃないですか。すごく
これ
いい感じ。
まあサウンドロゴ全般に言えることなんですけど、うん、まずはヒアリングで歌詞が決まります、
うんうんうん、
ね、で決まった後に僕がアコギで曲を作るんです、
うん、
一回ね、
うんうんうん、
でその時にまあ、まだアコギしか入ってないわけですよ。スチールパンって言われてる、うん、ものも入ってないし、
うん、
なんですけど、
うん、
これがメロディーとコード進行みたいなのができた時に、
はい、
まあ、アレンジしてくれるメンバーとか、うん、炎上さんも含めて、
はい、
こう不思議な、僕はこれ炎上さんに聞きたいんだけど、
何ですか、
カリプソみたいやなってもうすでにあの時言ったでしょ。
あ、言ってたかもしれないです。だってそれはそんな感じで原田さんがこうちょっと打楽器感覚なとこも入れながらアコギを弾いて、
はいはいはい、
すごく陽気な感じで、
なるほどね、
南国風に、うん、もうちょっと作ってはったんです。
びっくりしました。聞く人はこんなにこっちにないものも読み取ってくれるのかと思いますけれども、それはね、結構これご陽気やね、
うん、
みたいな感じにみんながなったんですよね、うんうんうん、なんとなく、うん、カリプソもいいかもねみたいなことになって、うんうん、でこれやっぱり、ね、アレンジのなんかこうアレンジャーがその世界に連れてってくれるかどうかっていうのが結構大きくて、うんうんうん
はい、
今回は見事に連れていったなと思いますね。
もうすごい素敵な曲ですね。
そう、
うん、
でもちゃんとなんていうの、歩いてる感、
そうそうそう、
っていうのを残さんとね、
うん、
そのフットクリエイトやから、
うん、
っていうことで
元気に100歳やから、
そうなんです、うん、まあ本当に姿勢そのものを見てくれるっていうか、
うん、
足のなんていうのかな、中敷きだけじゃなくて、
うん、
靴だけじゃなくて、
うん、
なんか姿勢どんな立ち方してるっていうことが健康とどう関係あるかみたいなことまで見てくれはる
ね、う
ん
うん、そうですよね。
フットクリエイトさん、
うん、
おすすめやな思いましたね。自分もお世話になりたいなと思ったりしたんですけど、
うん、
僕は何が嬉しいって、
はい、
サウンドロゴが、
うん、
もう新曲として皆さんの関心
に嬉しい
やっていることが本当に嬉しいです、はい、また感想をどんどんね、はい、送っていただきたいと思います、はい、今回はフットクリエイトさんのサウンドロゴについてのお話でした。以上、原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話、この一曲。このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。まあ、最近本当に自分の家のステレオの環境を整えたので、CD をよく自分の家にいるときに流しているんですね。でお客さんが来てご飯を出したりするっていう環境が時々あって、なんかこう友達が来て原田なんか作ってくれるんやったらそれ食べようかみたいなことになって、CD を流しながらご飯をダラダラ食べる、まあ、飲んだりしながら食べるみたいなことが時々あるんですけど、その時にそのなんていうかな、こうアルバムを選んで今どんな音楽が鳴ってるといいかなっていうのを選ぶ権限をこう自分の部屋だから与えてもらえるっていうことがあるわけですよね。でそうするとこう来たお客さんが好きそうだったり今の気分にぴったりなものを選びたくなるっていうことが起こるので、まあちょっと DJ みたいなことを気持ち的には持つわけです。で自分の CD の棚に久しく聞いてなかったけど、あ今これ久しぶりに聞いてみようかなっていうことが、起こってですね、で、あやっぱいい曲やなっていうふうに再認識するっていうことが、いろいろ起こりました。で今回はですね、そのご飯の時にポロって流して、でそのお客さんがいい曲を流してくれるなって言ってくれる人だったので張り切って流していたんです。でなんとなく同年代、ちょっと僕より下なので90年代の洋楽で今雰囲気がいいやつにしたいなって思った時に、まあ僕自身がめちゃめちゃ好きでこう買ったというよりは、原田これかっこいいから聴いといた方がいいでって言われてたアーティストで、それがきっかけで聴くことになったリッキー・リー・ジョーンズという女性のね、アルバムを選んでそしてかけたんですね。で3曲目かな、鳴り出した時にあこの曲好きやったなと思いました。でそして何に気づいたかっていうと、その曲の、まあ、イントロのギターのアルペジオですねが本当にタイプ、自分がほとんど似たようなことやってる曲もあるなというふうに思ったりして、あやっぱりこうやって体に入ってるんやな、90年代の大学出てダラダラしてる時期によく聞いたな、93年のアルバムなんですけどね、思いました。今日はその曲を聴いていただきましょう。リッキー・リー・ジョーンズでスチュワーツ・コート。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。はい、いやー、うん、1年が終わっていくということなんです ね、
そうですね。今年もね 早かったですね。なんかあっという間のいろんなことが、
あっという間に、うん、ほん 間にあっという間にですよ。
ねえ、いろんなことがありましたけど、
はいはい、
お便りも一個来ててね、
はい、
大木高校合唱部顧問よりということで、
うん、ありがとうございます。
先日の放送あの話この一曲のコーナーで、はい、炎上さんが京都府総合文化祭を合唱部門について感想を述べてくださった回を拝聴させていただきました、
はいはいはい、
合唱部門の演奏について語ってくださり誠に嬉しかったです、
うん、
合唱部は少人数で成り立っているところも多く、
うんうん、
そんな状況の中なんとか本番にこぎつけるというようなことが珍しいことではありません、うんうん、
なるほど。
ただどの学校も本番に向けてモチベーションを高く持って挑んでいることは確かです。その一つ一つの合唱を深く味わっていただき心のこもった感想を述べてくださったことを大変嬉しく思いました。
いや、ありがとうございます、ね、素晴らしかったもんね。
いや本当にね、確かに少人数のとこもありましたよね。
そうや
ね、それでもやっぱりね一生懸命頑張ったのが伝わってね、
泣いちゃう
泣いちゃうって感じでしたね。
泣いちゃうって感じ。僕やっぱ今年の思い出の一つでは、うんね、ありますよ、ラジオ関係のね。
そして今年ね、あの曲が選ばれてるから来年
そう 歌ってくださる、ね、あったりとかする。僕の曲が合唱になったりするかな、はい、みたいな ねそういう喜びもあったりしつつの感じですけど、ね、
楽しみです。
あなたはどうですか、はい、2025年、うん、それ以外にもいろいろ思い出はあると思いますが、
そうですね、まあまあ一つ生放送イベントをしたじゃないですか。
そうやな、
あの時にやっぱりねユニオンへのみんなで一丸となってね、
う
ん、やっぱり原田さんを支え、このサウンド版半径 500m を支え
さえ
やったのはやっぱり一つ大きなね、うちの行事でもあるし一つ面白かったし、なんかまああとはもう若手の皆さんの成長が著しく毎日尊敬してます。
あったね、
はい、
いやもうラジオリスナーの人にとってもユニオン A っていう会社の若手社員がだんだんこうキャラクター化してきてるというか、
そうなんですよね、
くのちであったりとか、ね、丸野であったりとかっていう風に名前が出てきたり ね
もうここにもね何回か出てくださって皆さんね、そうそうそう、ありがたいなと思ってね、
そういう親しみもどんどん距離がリスナーの皆さんと詰まってきてるっていうのもあるし、
そうですね、あとはやっぱりクイズをねやっぱ一生懸命頑張っていこうと思ってるんですよ、この
あなた、
はい、この番組内でね。
いやいやもう今リスナーがおおちょっと待ってちょっと待ってとい
やいやいや、
いやおっちゃんとおばちゃんのクイズに至ってはもう炎上さんどうなってんやみたいなことにな。
ね、でもやっぱりクイズはね、うん、私実はねクイズ好きなんですよ。答えるのも
ものすごく答えるの好きなの、
大好きなんですよ。だからものすごくクイズをね一生懸命出してしまうたちなんです。はい、皆さん、まあ、来年はもっともっと面白いクイズ頑張りますよ。
もうクイズに関してはもう僕はもうほんまにラジオの思い出の一つとして正解して出題者がちょっと不機嫌になるっていう、
うん、そうですね、やっぱりねリスナーさんが喜ぶラジオでありたい。
おかしいや、リスナーさんも応援してる原田さんが答えられたって思った時に、
うんうん、
おめでとうとか言ってあげたらいいのにって、
うん、でもなんかやっぱ資料がいつ漏れてるかわからない、こうチラッチラッて
アホなこと言いながら、
いやいや、やっぱり厳重に注意してるわけではないから、
じゃほんまもう冤罪に次ぐ冤罪や、うん、むちゃくちゃやもう。
だからやっぱその辺はね、うん、やっぱちょっとしっかりと来年からは、
うん、何を
機密書類として、うん、答えが載ってるもの
じゃほんまもうさ、はい、答えさせてももらってへん時も多いんですよもうこっちは
ね、やっぱり壁に耳あり障子に目あり、
ね、そういうことじゃないねほんまにね、
厳重にやっていきたいと思ってます。
いやもうびっくりしました、うん、当たりそうになると切り上げるっていうね恐ろしい出題がもう多々あったので、
はい、
いつか、
はい、
リスナーさんとの会で、
うん、
ひどい出題者っていうコーナーの振り返りをね、
うんうんうんうん、
オフ会でもいいからやりたい。
あ、したいね、それはしたい。
炎上がどんなにひどい出題者かという
やりたいなそれしたい。いや私の出題よりもねやっぱ、うん、皆さんとお会いするのはむちゃくちゃしたいね。いや、まあ、
そうそうそうね、ほんまですよ、
いつかしたいな、そんなんしたい、
ね、だからまたラジオの番組もそうやし、
うん、
飛び出していろいろやるということも来年もやっていきたいと思います、
はい、
今年も一年本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にこの番組の柱となっていますフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。
はい、
プレゼントするフリーマガジンには私たちのサインがついています、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方はプレゼント希望、そして住所とお名前忘れず間違わず書いてください。
はい、
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と、
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それではまた来年、良いお年を。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。